Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース2月23日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
ワンなん今日は。
うん、昨日がニャンだったから今日はワンにしといた。
こんばんピー。
なんだ、へだ。
おならだったらプーでしょ。
あ、そっか。ピーはなんだ。
ん、こんばんピ
ー。はい。先ほど収録をさあ始めようかって言ったら雨が降り出しましたけど、いざ収録始めたらやんじゃいましたよ。なんだこの天気は。
おちょくられとるね。
おちょくられとるで。でも気温今日はさ、低かったですね。
今日なんか16度まで上がるって嘘ばっかりみたいな天気やったですね。
うん、暖かくなるつもりでいたのに全然暖かくならないというね。なんだよって感じですけど、
なんか騙された感じ今日。なんかね、暖かくなるっていうけ、今日はね、回路線でもいいかと思ってたけど、
僕もだから今日回路線行かなかったんよ、うん、
ダメだね。
でもお昼休みに喫煙所でタバコ吸ってたら風が冷たいんよね。回路してくれよかったってね、ちょっと後悔してましたけどね。
あの、会社に一つ常備しとった方がいいよ。
ああ、置いとく。
うん、私置いとったけど結局使わずだけど。
使えよ。うん、いや、あの、以前はあの背中に貼ってたんですよね。まあ、あの会社の制服があるんで、制服の下のシャツの背中に、
シャツの背中に、
それ何の歌。
あ、そうそう、昨日なんか、まあいいや、これエンディングにしよう。
で、いつだかテレビでね、その背中に貼るんじゃなくてパンツに貼れって言うんですよ。
どこら辺に。
だからどっちかというと腰の下。
お尻。
お尻までいかないけど、
あ、尾底骨の辺。
うん、だからパンツのゴムギリギリの辺。
だから皮膚に当たるじゃん。
あ、だからその皮膚に当たらんように。あ、スキちゃんのパンツちっちゃいからそういうわけにいかないのか。
ちっちゃくないです。じゃあみっちゃんの、でもさ、人によってその何、ふっか履きのものとか朝履きのものとか違いがあるでしょ。
ローライズ。
あ、そういう言葉知ってんのか。
あれだとちょっと下行っちゃうよな。
下行っちゃうよね。うん。
それこそお尻の辺まで、
うん、
だからそういうのだとまずいと思うけど、普通のパンツ、普通のパンツってどんなパンツだよ。あれのゴムギリギリぐらいにつけると、あの、体全体が温まるっていう話聞いたんで、それ聞いてからずっとそこへつけてるんですけど、ただ会社で貼ろうと思ってもズボン脱がなきゃいけないじゃん。
トイレ行けばいいじゃん。
あ、まあね。うん、そうだね。解決。解決。はい。まあ、明日、もう一日仕事すると、お休みになりますけども。この週末は日本海側は冬型の気圧配置になるそうですよ。
おめでとう。
また寒くなるようですよ。今週の週末ですね。 天気としてはね、日本海側と太平洋側真っ二つに割れます。日本海側は、雪や雨の日が続きます。特に26日は低気圧がオホーツク海を通過する影響で、北海道では短時間の強い雪に注意が必要ですと。そして太平洋側は、広く日差しが届き、お出かけにもいい天気になりますと。ただし気温は低く、晴れても空気はひんやりしてますということだそうですね。で、沖縄は、曇りや雨のすっきりしない週末になるということだそうですよ。
うーん、
沖縄も気温は低めだって書いてあるけども、言うても18度19度
だって南国だもん。
まあね。ちなみに今週の日曜日、
うん、
参加する方いるのかな、東京マラソンですね。
はあ、はあ、
うん、今年は若干コースが変更になってるみたいですね、東京マラソンのコース。
あ、そうなんだ。
うん、少し変更になっているそうですよ。で、ね、風は東から吹いてくるのかな。まあそれを頭にもし走る人は入れながら、まあ向かい風になる時と追い風になる時とありますね、走ってるコースによって、
うん、
ペース配分を考えて走ってねっていう感じですね。うちのリスナーさんで走ってるっていう人いないよな。
おるじゃん。
誰？
あんた失礼なこと言うね。
誰が走ってたっけ？
ゆうちゃんが走ってるじゃん。
あ、いや今年も走るのかな。
あ、ランニングしとるっていう意味じゃなくて。
あ、いやいや、東京マラソン、東京マラソン。
東京マラソンはどうなんでしょうね。
東京マラソンに誰か出たって話過去に聞いたことないでしょ。
うん、あの私のそれこそあの旅研究会の旅研の先輩出てるよ、う
ん、あ、東京マラソンに、
うん、
今あれも抽選になっててなかなか出たくても出れない感じなんでしょ。
抽選なんだろうね。
うん、あの金払うと出れるけどね。確かあの特別高い料金払うと出れるはずですよ、抽選なしで。
どういう手段でデートするのか知らんよ。
うん、
うん、
すごいな、42キロ走る自信がないわ。
膝がやられる。
ああ、そうだね。まずダイエットだね、ほんじゃ。
うん、そっからだね。だって膝痛いんでしょ。
うん、
無理無理、
寒いとね膝にくるんでね。空海で東京マラソンオフでもするか。
勝手にして。
で、あー抽選に漏れちゃったって言って毎年走らん。
で、何しに行くの？飲みに行くの？終わりの飲むのだけ。
そうだね、走ってる人に頑張れって言いながら缶ビール片手に応援するのかね。でも寒いわなこの時期。
うん、寒いよ。
缶ビールよりも熱燗の方がいいかもね。
なんか取り留めのない話をしましたね。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まずは最初宇宙ネタからいきたいと思いますが、今朝3時から NASA が記者会見するってお話しましたよね。
うんうん、
それに関するニュースです。テッククランチさんの方にあった記事です。 NASA 地球に似た惑星7つを発 見ということで、まあリアルタイムに私中継は見なかったんですけどね、夢の中だったんですけども、朝午前3時なんていうのはね NASA は地球に似た性質の惑星7つが近くの恒星を周回していることを発見しました。今なお続く太陽系外惑星の存在、太陽系外惑星に存在する地球外生命探査の有力候補となったということですね。今回ま見つかった星ですけども、まあ太陽系のように太陽が1個あってその周りを、7つ回ってる星が、
うん、
というのを発見したということはそうですね。で一応名前が付けられたんですけども、非常に味気ない名前で B C D E F G H という名前になってますね。
あ、これ名前なの？
一応ね。恒星から近い順番にね、7つ見つけましたよと。30何光年だったっけ、40何光年だったっけ、39光年か、
なんか39年って言ってたな、
うん、光のスピードで39年でつくということですね。
遠いじゃん、
まあ遠いね光のスピードで39年なんですけどね。まあこの今回7つ見つかったうちの6つはあの地球のような地盤、土地、
うんうん、
があるようだっていう話になってるらしいですね。1つはなんかはっきりしないらしいですけどね。
へ
え。あとまあもしかしたら地球のように大気があって水のようなものが存在するかもしんないと。
すんない、
すんないまあなかなか39光年なんでね、行って調べるというわけにはいかないんでしょうけども、まあ今後あの望遠鏡を使って、
うん、
いろいろ調査するそうですよ。なんかあのハッブルみたいな宇宙に打ち上げる望遠鏡も今上げる計画になってるらしいんで、まあそれも上がるともっと詳しい調査ができるんじゃないかってことらしいですけどね。
うーん、
う
ん、ね、綺麗だねこれ。
うん、ただ本当にこの色なのかどうなんだろう、こんな鮮明に写真とか撮れないと思うけどね、まだ今のとこは。
でもそんな適当じゃないような気もするけど、
うん、まあね。で、あの科学雑誌のネイチャーに載るって言ったかいな、昨日の記事で。
うん、なんかそんなこと言っとった気がする。
で、あのそのネイチャーがいつ頃発刊されるのかなって話してたんですけども、あのオンライン版のネイチャーに今朝あのこれが発表されてるそうですよ。
うーん、
だからまあ英語の記事ですんで、あ、日本語の記事もあるのかな。詳しい内容はそちらを読むといいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
ということで、まあ宇宙人捕まえたよという発表ではなかったですね。
うん、そうだね
はい、それでは次も宇宙ネタいきたいと思います。同じくテッククランチさんの方にあった記事です。スペース X の ISS 補給船がドッキングに失敗、金曜に再挑戦ということはそうですよ。アメリカ時間2月22日、日本時間の23日の明け方、GPS に問題が起きて、スペース X のドラゴン補給船が、国際宇宙ステーションとのドッキングに失敗しましたということだそうですね。補給船は ISS から800メートル程度の距離まで接近しましたが、ドッキングは中止されましたと。NASA によれば、ドラゴン補給船ISS および乗員の安全に問題は生じていないということだそうですね。で、再挑戦がアメリカ時間の木曜日、日本時間の金曜日に行われますと。GPS に問題が出た。位置がちゃんと把握できなくなったってことなんでしょうね、これ。
うん。
うん、 あの打ち上げたロケットの方は上手に回収できたっていうニュースは上がってたんですけどね。あのスペース X のロケットって地球へ戻ってくるタイプですからね。
ああ
エンジン吹かせながらの立った状態でヒューンと戻ってくる、
うん、
あれはなんかうまく成功したらしいですけどね。こっちの補給船の方がちょっとトラブルが出たということだそうですよ。
なんかあんま聞いたことがないドッキングに失敗したとかってどうな
の？ドッキングに失敗ってのは聞かないね。
うん、
まあ、打ち上げ失敗とかはたまにあったりするけどね。
うん、
ドッキング失敗はあんまし聞いたことないですけども、まあ、この GPS の問題が治るのか、まあ、治るからやるんでしょうね多分金曜日に。
行きますように明日ですね。
そうですね。はい、それでは次は鉄ネタいきたいと思いますが、トラベルウォッチの記事です。豪華寝台列車トワイライトエクスプレス水風の構内走行シーンを公開ということで 4K 動画が公開されましたということだそうですよ。
へ
ー、JR 西日本は2月、あ、おお、動画を立ち上げたのね。
どうぞ。
JR 西日本は、これは網干でいいのかな。
うん、多分網干だったと思うよ。
網干総合車両所宮原支社、あ、支所。これ大阪の淀川にあるんですけども、ここで、トワイライトエクスプレス水風を報道陣に公開しましたと。で同時に、4K 動画、タイトルが、括弧 4K 動画豪華寝台列車トワイライトエクスプレス水風初お披露目というタイトルの動画が、公開されましたと。まあ、実際走ってんじゃなくてこの、車両所の中を走ったってことですけどね。走行は宮原支所内でポイントを通過して転線する様子が公開されましたと。走行した線路は架線のない場所で、そばには先輩の特別列車であるサロンカーなにわが停車していましたと。この記事の一番最初の写真のところの左側、
うん、
あのヘッドマークのついた電車がいるじゃない、
うん、
電車かな汽車かな
正方形っぽい、うん、
そうそう、これがなにわってやつなんですよ。
ミドレンジャーみたいな。
ミドレンジャーだ。なんかアメリカンフットボールのヘルメットって感じだよな。
うそうとも言う。
はい、誰か乗車券送ってくんないかな。
乗らんでもいいけ、実物乗れんけ、乗れんけど実物見てみたいな。
まあ、あのそれこそ時間さえ合わせれば見れんことはないですよ。
うん、だけ時間合わせて見にやなと思って、
うん、
思ってますけど。
はい、そしてもう一つ鉄ネタです。トラベルウォッチの敵です。山陽新幹線の車内販売期間限定でホットコーヒー増量&鳥取県産ベニズワイガニのお椀、
お椀
発売ということだそうですね。
お椀、
お椀。JR 西日本フードサービスネットは2月25日から山陽新幹線の車内販売においてホットコーヒー増量キャンペーンの実施と期間限定で鳥取県産ベニズワイガニのお椀を発売すると発表しましたと。
へー、美味しそう。
ホットコーヒーは通常360円のラージサイズ、レギュラーサイズと同じ310円で販売します。期間は2月25日から4月の24日まで山陽新幹線車内販売営業列車の全てで実施しますと。これは前回なんか好評だったということで今回2回目の実施ということはそうですね。
うーん、
そして、 そのお椀ですよ。これは鳥取県産ズワイガニの身に磯の香りが引き立つアオサやユズの皮を加えてカニを満喫できるというお椀です。お椀ってこれ入れ物のお椀じゃなくて汁ってこと
だね。
だね。価格は300円で
安いな。
提供期間は2月25日から4月下旬まで、山陽新幹線車内販売営業列車の全てで販売します。この写真にはそれこそ本当の汁輪みたいなのに入ってるけど、こういう入れ物でもらえるのかな。
だってコーヒーは紙カップじゃん。
だよね、
うん、ということはお椀なんじゃない。
でも300円だよ、
うん、お椀は返すんだろ。
回収するのかまあそうかね。
ちょっと食べてみたいんですけど、
これは結局何なの。味噌汁なの。
お椀ですよね。
いやお椀はお椀だけど、こんなん鳥取にこんな料理はあるの。
いや
見たことない。
鳥取県人はそれこそ松葉ガニ の親ガニメス、
うん、
ちっちゃい方のメスの親ガニをブツブツ切って、
うん、
大根と一緒にお味噌汁にするんよ、うん、
そんな感じなのかな。これまあ身しか入ってないけどさ、
味噌汁じゃないと思うよ。味噌の香りだっけん。
あ、そうか、味噌汁にしたら磯の香りが引き立たないか。
お吸い物でもなんか味噌汁、
でもなんか色的には味噌汁っぽくも見えなくはないけどな、
うん、気になる気になる。
なんか気になるねこれ。
ちょっと新幹線乗してや。
あの そこまで行ったら乗れるよ。
どこまで
行った。岡山まで、
うん、乗してや。
いいよ乗っても。
いや乗ってもじゃなくて。
大丈夫。
大丈夫じゃない
大丈夫。
詳しく書いてないかな。書いてないな。お味噌汁とかそんなのは書いてないね。
山陽新幹線って新大阪までだよな。
うん。
新大阪から東は東海道新幹線だよな。
東、うん。ん？京都はもう
東海道新幹線だよね。
本当？
だって新大阪よりも向こうでしょ。
うん。
向こうっていう表現が正しくないけど、うん、岡山側から乗ると向こうになるよね。そうか。はい、それではここからは、あ、違う、ポケモンニュースですね。携帯ウォッチにあった記事です。ポケモン GO と自治体で周遊マップ第1弾は京都府と福島県という記事が上がってました。アメリカナイアンティックとポケモンはスマートフォン向けゲームポケモン GO で地方自治体と協力して周遊マップを作成すると発表しました。自治体向けに、公認素材やマップのテンプレートガイドラインが公開されています。第1弾として京都府と福島県から周遊マップが公開されますということはそうですよ。自治体とコラボレーションでポケモン GO をやるための、まあ、地図、
うん、
まあ、観光マップの中に、まあ、ポケモン GO の、うん、ジムとかの場所を、まあ、入れるってことなんですよね。で、自治体に提供される公認素材ですけども、ポケモン GO のロゴ、ゲーム中に登場するジムやポケストップのアイコン、レストランやカフェ、トイレのアイコンなどということですね。周遊マップを作成する自治体にはポケモン社からモンスターボールをモチーフにしたゴミ箱が、
ゴミ袋ですよ。
あ、ゴミ袋だねゴミ袋が、これは何付され、
ハンプ
されか、トレーナーにゴミの持ち帰りを促していきますと。これモンスターボールのモチーフをしたゴミ袋って写真が載ってるけど、これ どうなってんのこれ。
いや、ゴミ袋なんでしょ。
あの普通のゴミ袋ってこと
じゃないのかな。
でもなんかこれボールっぽくなってるじゃない。どっからゴミ入れるの。
その辺から
その辺から
このゴミ袋が欲しい。
うん、確かに確かに。
このゴミ袋使わずに普通のスーパーのゴミ袋、
うん、にゴミを入れて捨てていくと、
うん
うん、で第1弾として23日今日か今日ですね、福島県から菅川市っていうのかな、
うん、
のマップが公開されたほか、道市を含む県内39市町村で周遊マップが作成される予定です。また3月には京都府が宮津市、これ天の橋立てですね、ここのマップを公開する予定ですということで、これがまあ全国に広がっていくのかな。まあ、新しいポケモンも登場してますんでね、これから春休みに向けてポケモンする人がまた増えるんじゃないでしょうかね。
ああ、春休みだね。
うん、旅行がてら。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。
はい、
まずテッククランチさんの方にあった記事です。アップルの新本社は4月にグランドオープン、名称はアップルパークという記事が上がってましたよ。長らく建設中でしたアップルの新本社の名称とオープンの予定が決まりました。新本社はアップルパークと呼ばれますと。引っ越しは今年4月から始まるということはそうですね。このアップルパークでは1万2000人のアップルの社員がまあ働くことになりますと。で、まあ、引っ越しも大掛かりなんですよね。全て完了するには半年程度かかる模様ですと。だから4月にグランドオープンだけども実際に業務が始まるのは10月ぐらいからかな、
うん、
まあアメリカは新しい期は10月から始まるのかな。新学期は10月からだよな、学校は。
そうだっけ、
うん、
9月じゃなくて
9月じゃなくて10月じゃなかったっけ。
9月じゃなかった、
9月からだっけ。
9月だった気がする。
じゃあそういうことにしとこう。で、この新本社ですね、オフィス区画に加えて、座席が1000の規模の劇場も併設されますと。で、この施設スティーブ・ジョブズ・シアターと呼ばれるそうですよ。
おー、いい名前だ。
だから新製品の発表とかもしかしたらここを使うのかもしれないね。
うん、
自前で1000人入れてスティーブ・ジョブズ・シアターで、まあ、これ建物別になってるみたいですけどね、この写真見ると。円盤の中にそのシアターが含まれるんじゃなくて、円盤の中の方にどうも作られる、中っていうかドーナツの中側にどうも作られるんじゃないですかね、これ。行ってみたいね。
うん、連れてってよ。
飛行機に乗ったら多分行けると思う。
もうあんたと話そのめんどくさいもう。
自分で行くって言われないよ。言えよ。
他力本願。
他人頼みだな。
だってアメリカって飛行機代すごいよ。
もうそりゃそうよ。
だって夜行バスとか走ってないし、行かれちゃう。飛行機に乗らなんと。
うん。ヒッチハイクで行くとか。
どうやって。
空港のとこで。アメリカってカタカナで書いて持ってると誰か拾ってくれるかもよ。
一生やっとけって感じじゃない、飛行機なんかトラックじゃない、ついでに乗せてやるっていう感じじゃないでしょ。
そうだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 MacBook Pro 2016キーボードに関する不具合が多数発生かという記事が上がりました。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、去年発売された MacBook Pro これの一部ユーザーからキーボードに関する問題が報告されているということはそうですね、報告されているのはキーボードの一部のキーが正常に動作しなくなったり、タイプ音がおかしくなったり、タイプした際の感触がおかしくなるなどですと。
感触がおかしく、
多くの問題の多くはタッチバーを搭載した15インチモデルのユーザーから報告されているそうですが、タッチバー搭載の13インチモデルやタッチバー非搭載モデルの一部のユーザーからも報告されていることから、同モデルから新たに採用された第2世代の、バタフライ機構のキーボードに問題があるものと見られますと。
バタフライ構造だよ。
あ、バタフライ構造ね。なお、アップルは問題を報告するユーザーに対して修理や交換で対応しているとのことで、もし問題が発生している場合はアップルのサポートに手を合わせてみると良いかもしれませんということでうちのリスナーさんに該当者がいるかな。ただこれ文書だけ読んだだけではどう違和感があるのかっていうのが今一つ分かんないよな。
ここに動画があるよ。
でも動画見てわかる？
いや、わかるかどうかはわからん
けど。感触がおかしいなんて動画で確認のしようがない。まあ音に関してはね、わかるかもしれないけどね。まあキーが正常に動作しなくなるっていうのは確認できるか。あとタイプ音？
感触がおかしくなる感触ってどういう感触なんだろうね。
わかんない。どういう感触なんだろう。ピーピョーンって感じだけどね。まあ何か違和感があれば問い合わせてみるといいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチにあった記事です。月2980円の au スマホ始めるプログラム、他社携帯からの MNP18 歳以下の新規も対象にという記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーはキャンペーン au スマホ始めるプログラムの適用条件と内容を3月1日より改定しますと。この au スマホを始めるプログラムはスマートフォンを初めて利用するユーザーが対象のキャンペーンです。5分間までの通話が無料のスーパーかけほと月間 1GB のデータ定額1カセットで、月々2980円で利用できるという内容で、これまでは割引期間が最大3年間となっていましたが、3月1日以降に契約した場合、次の機種変更まで継続して割引が受けられますと。また適用対象も拡大し、これまで au 携帯の長期ユーザー、これは26ヶ月以上 3G フィーチャーフォンを利用する既存契約者だに限定されてたんですけども、今回これに加えて他社フィーチャーフォンからの MNP 転入や18歳以下の新規契約ユーザーも対象としますとは。
フィーチャーフォンだけなんだね、
基本的にはね。まあ18歳以下は別にフィーチャーフォン持ってなくても新規でもいけますけどね。
うん、
はい、というキャンペーンが3月1日から、まあキャンペーンが拡大されますということですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。インスタグラム、一つの投稿に複数の写真や動画をシェアできる機能を追加ということで、インスタグラムさん、10枚まで写真や動画を組み合わせて投稿できるようになるそうですよ。今までは1枚じゃない、
うん、
だから1枚の四角の中をこんな自分で区切って編集してあげるっていう人結構いたと思いますけども、これ今日からだと思いますけどね、バージョンアップは来てるのかな、写真を、まあ、10枚まで同時に上げて、まあ、スライドショーのような形で見せることができるということはそうですよ。 でもこれ動画も10本までまとめてあげることができますと。
え、動画も？
動画も。
へえ、すごいな。
まあ組み合わせもできるみたいですけどね。要は動画静止画というを、まあ、最大10件10枚一つの投稿としてまとめてあげるようになれます、なりますよということだそうですよ。はい、それでは最後のニュースですがこちら携帯ウォッチの記事です。楽天今日だけ貸し駐車場がシェアできるさ、あ、シェアで、ん？今日だけ貸し駐車場ができるシェアサービス、楽パというサービスが始まるそうです。楽天は駐車場シェアリングサービス楽パの提供を開始しました。パソコンやスマートフォン向けのウェブサイト、アプリから利用できますと。この楽パ、1日単位で駐車場を貸し出したり利用したりできるマッチングサービスです。利用者は地図から駐車場を選んで予約、支払いは楽天 ID 決済で楽天スーパーポイントが貯まりますと。サービス当初は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県で展開。開始時点での駐車場は約1000台分を用意してますということだそうですね。まあ、車で買い物とかしようと思ってどっか駐車場止めなきゃいけないんじゃない、
うん、
まあ、道路脇のあのパーキングメーターだったり時間貸しの駐車場、
うん、
まあ、都会の方は結構あると思いますけどね。このサービスは1日単位での貸し出しということはそうですね。利用料金は1日あたり100円から1万円の範囲で設定すると。でそのうち 65% が、駐車場の持ち主のオーナーさんの報酬となるということはそうですね。1日単位、
なんかこうテレビでこういうの見たことあるけど、その、
うん、
その何、企業じゃなくても一般の人がその自分家の駐車場貸してあげたりとか、
あ、
いうようなこともやってやったりでしょ。可能なんだよな、
うん、ただ1日単位ってのがどうなんだろうな。1日ってことはもう24時間でしょ基本的には。
だけどその24時間で何時間止めてもいいよっていうでしょ、
うん、例えばその車で会社に通勤してるような人が、
うん、
その朝仕事に出て会社から帰るまでの間はその駐車場開くわけじゃない、
うん、
それを例えばな8時間とか9時間とかの単位で貸すんだったらなんか利用者は増えるような気がするけども、まるまる1日24時間貸さなきゃいけないってことになると、そこの駐車場は自分が使えなくなっちゃうでしょ本当の空き地じゃないと、
うん、
逆にこれ1日単位じゃなくて1時間単位で貸し出しができるようにした方がなんか利用者使う方も貸す方もいいような気がするのは僕だけ、う
ん、でもちゃんとした駐車場だったらそのメーターとかがあるけん管理できるだろうけど、もし自分家とかだったら管理のしようがないじゃん、ずっと見張っとかねえけんなるじゃん。そしたら
そうだね、
だっけ、あのあれなんじゃない、その出入り、その1日に 何台かがこう出入りするっていうことはなかなか難しい系っていうことなんじゃないかなと思った。
そうだね、特別な機器の設置は不要って書いてあるからね、
うん、
まあ土地が遊んでる人、空き地を持ってる人はまあ活用できるのかなって感じがしますね。はい、以上空海 IT ニュース2月23日でした。
はい、
それではエンディングに行きます。
はい、
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
どうぞ。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
昨日の夜1439回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからゆうさんがブーフーウーかなって書いてくれてます。
なの
正解。
おお。
今日気になったんで今日のエンディングに聞き、ワニエケンケ本人に聞きました。昨日のトップ事情の話の後に何言ったって言ったら、あ、ブフーって、いや、あ、そうそう、それそれそれ、どんなあれなんて言ったら、なんか3匹の子豚だって言ってた。
着ぐるみによる人形劇、
なんかウィキペディアも作ってくるけど、
うん、
なんか豚さんが3匹出てくるんよって教えてくれたんですよ。すごい、これ1960年から1967年まで NHK でやっとったってこと、私らまだ赤ちゃんだって、1歳になった。
リアルでこれ見てないだろう。
見てない。
見とるだろうけど記憶にないで。
記憶ないでしょ、それは。だってうちら1歳、あなたまだ1歳になる前じゃん。
うん、
どんなの、写真がないね。
この中には写真がないね。
いやー、すごい。ゆうさんでも正解です。何もないけど、
これブーは大山のぶよ、
え、
ウーは黒柳徹子、
え、
フーが三輪勝恵、この人は知らないな。
すごい。
あ、東京放送児童劇団の小学生が声をしてたみたいだよ。
すごいね。
うん、
もう知らないわそりゃ。
わかんねえ。
ゆうさん、ありがとうございます。大正解です。
ありがとうございます。
イクラムさんが1439回を聞いてくれて、シュピゲンのケース薄ければ気になるかな、猫動画はタイミングよく撮ればアップしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。昨日紹介したケースだよな。厚みはどうなんだろうな。裏表両方ともあるってことはちょっと厚くはなるんだろうな。
でもなんか写真見た感じではそんなに厚い感じじゃなかったよ。
まあまあ分厚くはならないだろうけど多少はね。
ま
あ、イクラムさんがどの程度の厚みプラスが許容範囲なのかだけどな。
でもペラペラだったら逆にやれんことない。
まあね、保護、あくまでも保護ケースだからね、保護してくれる程度の。
あれ、お気に入りに入れんかったっけ、私入れてないんだ。
入れてない。
うん、うん、
はい、ありがとうございます。
それはもしかったらレビューしてくださいね。ありがとうございます。チュリーちゃんが1439回拝聴、暖かくなる予報は大きく外れ寒い、お昼は横浜けけだとか、横浜けけ、横浜家系ラーメン、うん、プラス小ライス、あ、小ライス、
横浜家系ラーメン、横浜けけラーメン
キキ
かな。
キキ、美味しそう。なんだろう、ほうれん草かな。
ネギじゃないよな、これ葉っぱだよな。
いや、寒い時ラーメンがいいよな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが NHK でやっていた3匹の子豚ブーフーですか。お母さんと一緒の人形劇でもやっていましたってことで。
お
すごい、みんなわかってる。
みんな好きちゃんのあれでわかるんだ。
長いお付き合いですからね皆さん。本当は素晴らしいです。
あの、はい、
なん通貨の中ですか。あすごいな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なりちゃんがこんばんは、お疲れ様です。今日から WBC の合宿が始まりました。球場周辺はすごい渋滞です。イチローが出た時もすごい人と渋滞でした。明日はソフトバンクと練習試合があります。え、なりちゃんは？
いやいやいや、
WBC か。
WBC の日本代表とソフトバンクの練習試合、
すごい選手がいっぱいおるってことやん。
まあまあそうだよな、
まあ、大谷くん出られんけどな。
ああ
、で大谷くんで来るって言ったら大騒ぎだったでしょうけど、でも私も最近ちょっと名前と顔まだ言ってたんけど、ああこの選手知ってるみたいな人だいぶ増えたんで行ってみたいな。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ケイちゃんが1439回を聞いてくれて、こんばんは、大泉明です。
スキちゃんなんて言ったっけ。
大泉洋ですよ。
大泉明だったよ。
何が
大泉明。
あなたが間違えたんでしょ。
大泉明
だけど、あのなんかいつかの王子さんみたいなのが大泉明だった。
そうだね。
で何このケイちゃん、大泉明です。
大泉明、
そもそも何の話で大泉洋だって言ったの。あれ、
任天堂スイッチの CM。ゆうべも出てたな。いや出てたっていうか、ゆうべも CM チラッと見たけどな。
見たことないな。
そうなの？
うん。それからケイちゃん、うちの加湿器アメニア。アメニア？
っていうメーカーかな。
なんか変わってる。
これどうやって？で加湿するの？
この線の間から出てくるの？なんか大きいね。ちょっと大きいの？
これ壁に据え付けだよな。だから壁の向こうに何かがあるってことだよな。URL 見るとどうなるんだ？
なんかハイテクなやつじゃないこれ。
パシップ加湿器。断熱部材パシップ加湿器。
え？
ん？
パシップじゃない、パッシブだよ。
あ、パッシブ。これどうやって加湿するんだろう、これで。なんか仕組みがよくわかんないな。
これはケイちゃんのあの煙が出るところの動画が見たいな。
煙は出ないだろ。
あ、煙、湯気。
湯気か。
すごいね、なんかこの人ん家すごいね。しかし素敵な、この壁のなんかブロックみたいな壁紙も素敵だね。おしゃれな家だね。しかし羨ましい。
これ家の部屋の中だよな。
部屋の中で、外じゃないよ。こういう壁紙あるじゃん。
うんうん、
だってちゃんと床もあるよ。これ外だったらどうするの。外に加湿器つけても意味ないし。
確かにな。
へえ、でもケイちゃんこれで 20% だったらもっと出さねえダメだよ。
これを壁全体につけなきゃいけないんじゃない。
なんかおしゃれな家に住んどるな。しかし本当に団地の猫幸せだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
結局エンディングに言おうと言ってたのはこのブフーの話。
そうですよ。
でもネタが切れた。
切れたね。
困ったね。
なんかないの？
そうだね。大して面白い話ないな。
つまんねえな。 つまんねえな、つまんねえな。あ、今、
うん、
みっちゃんが紹介してくれて、ちょっとハマっているゲームがあります。でも、名前は知りません。
あの、タップタップフィッシュのこと？
あ、そうそうそう。あの、すごいね、癒されるよ。音楽もいいし、なんかこう、サンゴの、顔のついたサンゴをなんかポンポコポンポコ叩いていって、こう、レベル上げていくんだけど、いろんなお魚が出てくるし、あの、綺麗、その、写真撮ったりしてコンテストに応募したりとかもできるね、インスタグラムに。
うん、
う
ん。
どう説明していいかわからんけど、なんかね、すごい綺麗なんよね。
そうやね。
あの、リスナーさんの中にはされてる方はおられないですね。あの、Facebook の友達の中には、誰もおったっけ？あの、誰かおった。あ、琥珀さん。
ああ。
琥珀さんと、
うん、
もう一人誰だったの、私の友達ですけどね、
うん、ここで僕が立ち上げると音が出ちゃうのかな。
小沢さん、
小沢さん、
小沢さんって小沢さんだよね。
うん、小沢さんは小沢さん。
うん。でもね、これすごいね。なんか、最初はなんか、うん、もうなんか、一生懸命その、画面タップして、なんか、ハートをいっぱい出して、なんかこう、レベル上げていくみたいなんで、うん、そんなに面白いんかなとか思ったけど、なんか気がついたらハマってしまっとってね。結構音楽もいいし、画像が綺麗なんよね。うん、
まあ確かにね。泳いでる魚も結構滑らかに泳いでるしね。
あの、私なんかは本当6なんで画面ちっちゃいんですけど、3つはなんかプラスで画面大きいし、これ iPad とかでしたらもっといいんだろうなとかって思うんですけど、あの、うん、お魚とか癒しが好きな人はちょっと試してみたらいいんじゃないって思っています。
基本的には育てる系ゲームだけど、ほとんど放置しててもいいんだよな。これ
放置してる間にも、うん、レベルアップのこう感じ。
そうそう、放置系のゲームですけどね。
気を向いた時だけ触るみたいな感じなんですけどね。
うん、
まあよかったらやってみてください。もううまく説明はできませんが、なんか結構あの何海外でも人気があるみたいで、
うん、
やってる外人さんとかが多そうだよね。あの写真のコンテストのこう優秀作品とか見ることができるけど、本当なんか素敵な写真あげとる人いっぱいおるし、
うん、
でハッシュタグでこうね、そのタプタプフィッシュの写真ばっかり見ることがインスタグラムでできるんですけど、まあ素敵な。
そうだね、
うん、いやさ、
あの写真はそれこそアングルさえうまく決められれば好きちゃんでも撮れるんじゃない。
なんか写真撮るときだけ画面がこう 3D っていうか、なんていうの、こう自由自在に動かせるよね、いろんな角度。
うん、その真ん中の山というかサンゴを中心にぐるり外側を回れるからね、
うん、まあどう説明していいか分かんないけど、結構あの、まあ、これはなかなかいいんじゃないとあのこう思っています。
うん、暇つぶしになかなか楽しめますよ。タップタップフィッシュで検索すると出てきます。アンドロイド版があるかどうかちょっと分かんないけどね。
あのタップタップフィッシュもあのひらがなじゃなくてあのアルファベット、
そうそうそう、 TAP まで打つともうあの候補のところに多分タップタップフィッシュが出てくると思うけどね。
PPAP じゃないよ。
PPAP じゃないよ
ただね、そのなんかレベル上げたり物をもらうのにね、なんかコマーシャル見にゃいけんのよね、30秒間。
ああ、
それがめんどくさいんだけど
ね、
いろんなアプリの紹介動画なんだけどね、
うん、
だけどその30秒の間だけは放置してみたいな感じで やってますけど、
う
ん、うん、まあよかったら
よかったら皆さん落としてみていただきたいと思いますスキちゃんが PPAP って言うから PPAP をアップストアで検索したらなんかいっぱいピコ太郎絡みのゲームが出てるな。
そうなんだ。
これほとんど公式じゃないだろうな。あ、公式が1個だけあるわ。ピコ太郎公式ってやつが。
まあ、ちょっと最近 テレビにあんま見ようになった感じもなくはないけど。
そうだね。ぼちぼち、あれ、武道館だったっけ、東京ドームだったっけ、なんかコンサートするよな。
あ、そうなん。
うん。東京ドームだったかな。コンサートするらしいですよ。
あんまり、なんかそんなに興味がないって言ったらいけんけど。うん。
まあ、他にもなんか歌出してるけど、PPAP ぐらいしかわかんないもんな。
あ、あとはな、なんだっけ。
次のサングラス。
なんで、ダーク。ダーク、ダークじゃない。
ダーク。
なんて、なんて言うっけ、あれ、サングラスの。暗いだ、暗い。
暗い、明るいだ、なんだやつ、
うん。なんかどうでもいいって。なんですけど。
はい。
以上、空海 IT ニュース、2月23日でした。お届けしたのは、
明日は今日よりも暖かくなるかな、のみっちゃんと。
もう、金曜日だ。嬉しいな。今はそれだけだな。のすきちゃんでした。あ、お腹が空いた。あ、三四。
ただもの。なんだ。何急に三四だ。
言葉が出てきませんでした。
それではまた明日。
ただものだんだん。なんかだるいですね。
Coming IT news.